78.7 Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる街、いつまでも住みたいと思う街、西宮。私たちの町西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねてぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。秋、行楽の季節、スポーツや野外活動の季節でもあります。西宮で行楽やあるいは野外活動といえば、皆さんはどこに行きますか？この頃はもうあちこちにいろんなスポーツ施設などもありますが、昭和の頃ですね、兜山の周辺が西宮では野外活動のメッカで、みんな兜山周辺に行ってそれぞれの目的に応じて野外活動をしていたのを思い出しますが、今日はその頃の景色とかその頃の資料とかいうのは私の手元にありません。情報公開課の資料を見ながらかつてのメッカを訪ねてみたいと思いまして、まあそういうことになると、いつものように市役所の東館、駐車場のあるあの建物ですね、市役所東館の情報公開課にお邪魔をいたしまして、豊田さんに無理を言っていろんな資料を見せていただきながら、豊田さんのお話も聞いて昔の野外活動のメッカを忍びたい、こんなふうに思いましてやってきました。豊田さん、こんにちは。
こんにちは。
電話でお願いしましたようにね、はい、今はまあもうそれぞれがちょっと電車に乗って遠くまで行ったりとかですね、あるいは外国まで行ったりとかですね、はい、秋の行楽スポーツの、季節、野外活動をするのにとっても広範囲に皆さん活動していらっしゃると思うんですけど、はい、私たち若い頃、昭和の頃っていうのは、まあ、兜山周辺が西宮では野外活動の中心やったと思ってるんですね、はい、でそのことについて何か資料があったら探しといてなんて、はい、非常にいい加減なことをお願いしましたが、ずいぶんたくさんお出しいただいてて、はい、ありがとうございます。こういうのってなんか検索の仕方とかあるんですか？
そうですね、大体は市政ニュースに載ってるものっていうのは、はい、年表みたいなのにしてますので。
あ、そうか、市政ニュース全部あるから、
はい、一応は大まかですけども、
目次っていうかどんな記事が載ってるかも分かるから
そうですね、おおよそのは年表がつくんですけども、その他はたまたま見つける資料っていうのがありまして、
そうか、
はい、その中でこういうことがつながっていくんだなっていうのが時々ありますね。
じゃあ覚えてらっしゃることをつないでいくという
そうですね、そういえばこんなものがこんなとこにあったっけみたいな感じですね。
じゃあ何か探していただこうと思ったら、はい、ちょっと時間をかけて、
ね、
早めにお願いをして、
そうですね、こんなのありますかというふうにご連絡いただいてからの方が、すぐには ね、なかなかちょっとピンとこないのがあったりするので ね、
まあ、今回たくさん出していただいているということは、はい、もうたくさんいろんなことを思い出していただいているということだと思います
、はい、
先ほども言いましたように秋ですから、まあ、行楽あるいはスポーツ、
はい、
皆さん活動、野外活動されると思うんですね、
はい、
そういうことについて僕の記憶では、
はい、
兜山周辺でみんなよく、うん、そういうことしたなと思いましてね、
はい、
で挙げたのが、
はい、
仁川にピクニックセンターっていうのが、
はい、
これはもういろんなことができた。
そうですよね。
それから神谷池っていうところがあって、はいはい、そこで教育キャンプをした覚えがあるっていう、はい、そういうこともありましたし、はい、それからちょっとまあ外れますけれど、生瀬から武田尾にかけての向こう側の周辺っていうのはもう随分みんな野外活動をしたなっていう、
そうですね、
ということをお伝えしておいたら、
はい、
これだけ出していただいて、
はい、
まずどれから見せていただこうかな。
そうですね、じゃあ一番古いところから参りますと、
はいはいはい、
今の兜山キャンプ場の 近くなんですけれども、
今の兜山キャンプ場、
はいはい、あの教育キャンプ場がありますけれども、これは昭和61年だったかな、
一番新しい分、
そうですね、はいはい、そこにあの今キャンプ場がありますけど、はい、そこはあの新しくできたんじゃなくて、昭和の初めぐらいに、あのそこら辺もやっぱりいい風光明媚なところなのでということで、林間学校っていうのが建てられたんですね。それはあの場所的にはもうちょっとあの南で兜山山荘、六甲兜山そうでしたっけ、あの敬老施設がありますよね、あ、はいはいはい、あそこのところにあの建てられてたと思われるんですけども、はい、林間学校っていうのが最初にあの作られまして、
林間学校が作る、
はい、それはあの尋常小学校の5年生以上が各小学校から歩いていくのに、まああの歩いていくんですね、
相当な距離
相当な距離ですけど歩いていって、はい、あのみんなで一緒にあの同じ鍋あの釜の飯を食べて、でそれであの、まあ、親睦を深めたりとか、あの教練したりとかいうことをしましたって、そういう学校が昭和13年に作られて、
昭和13年、
はい、
いやそんな大昔に、
そうですね、
もうすでにそういうものがあったんです。
うん、そうですね、
今おっしゃった場所を言いますと、はい、あの兜山教育キャンプ場の近くっていうことですが、
そうですね、
これは皆さん間違わないように、はい、兜山には教育キャンプ場2つありまして、ね、1つはあの兜山のすぐ裏 の、うん、あの兜山自然の家に付属するキャンプ場ですね、はいはい、で今おっしゃってるキャンプ場は、
そうですね、
坂瀬川から上がって
鮭郷山のキャンプ場ですね、教育キャンプ場のところですね、あ、ごめんなさい、
住林寺からさらに六甲山の方に進んで、
兜山大橋のところから、
そうですね、
宝珠橋のところを渡って、でそれから山に入っていくところですね、
坂瀬川の上の方ということ で、
そうですね、
キャンプ場、あれゴルフ場などがある方だという、
そうですね、はい、
で今はあれ兜山荘っていう、
そうですね、兜山荘と六甲保養荘がありますよね、
そうですね、高齢者のための保養施設、はい、まあ、
ね、
あの県立の保養荘の方はあの、うん、誰でも使えるホテルのようなところです、はい、あの辺りやということ、
そうですね、ちょうどその位置に当たるんじゃないかなと思われますね、なるほど、
昔の地図なども出していただいているので、はい、見比べますと、
昭和35年のあの市政の地図があるんですけども、はい、その時にはやっぱり兜山大橋のちょっと北西の方に、はい、あのある
豪山寮です
ね、はい、
あの豪山寮っていう名前なんですか、
あ、これはね、私もちょっとよくわからないんですけどね、はい、これはあの林間学校が戦後になってから、はい、林間学校という施設はもうやめて、はい、あの一般の市民のため の、 あの公設施設っていうハイキングの人たちのための憩いの場として利用されることになったんですね、
そうなんですか、
はい、だからもしかしたらそのこれ使ったことあるよっていう人がおられるかもしれませんね、
いらっしゃるでしょうきっと、
はい、
ね、お年寄りの中には、
そうですね、
ああわしは行ったでっていう人が言い張るかもしれない、はい、昭和13年建設林間学校の写真っていうのが、はい、まあ、豊田さん出してくれたある意味、はい、これすごい、
ね、これはね、西宮市広報って、あの公の方っていう国宝なんですけども、はい、そこにあの建設されましたという記事がありまして、
すごいな、
はい、でこの写真も一緒に載っていたんですけどね、
木造平屋建てで、
うん、なんか山小屋風でね、
山小屋風で
ちょっといい感じですよね、
ここ大勢の人が宿泊したり、
そうですね、
なんかトレーニングをしたりすることのできるようなものがあった、
うん、そうですね、
昭和13年、
はい、
でそれが戦後までずっとあったわけですね、
そうですね、
はあ、
これはあの私豪山寮って呼ぶんだと思って、豪山寮って呼ぶんですかね、
豪山寮と呼んでいらっしゃ
る、いや、
これ豪山寮やったと思います、豪山寮なん
ですか、
はい、
あ、いや、豪山寮って読むんですね、
鮭豪山にある、豪
山だから豪山寮なんですね、
はい、多分そうだと思いますよ、
あ、そうなんですね、
なんかここにその市政要覧の記事も置いてくださっていますね、
はい、
何と書いてありますかね、これ、
市内鮭豪山の一角、
はい、
幽水な松林の中にある、
はい、
はじめ学童の上層教育を行うため林間学校として設立し、昭和13年7月に竣生した。現在は一般市民の公正施設としてハイキングの人たちの憩いの便に供しているっていうふうに書いてますね、
その現在というのは昭和26年、
そうですね、26年
の記事であるんです、
はい、だからハイキングにする人たちの桃源郷みたいな言い方もされてますね、
なるほど、
はい、なかなかあのいい場所だったんだなとは思いますけどもね、
ということは私立、 西宮市立という。
そうですね、あの市がやったわけですね。はい、
そうです。それはなんかそうすると議会で決めたり予算を立てたりするわけですね。
そうですね。
そういうのも資料にありますか。
はい、あのやっぱり西宮市候補になりますけども、はい、その時 の、 あの社会情勢っていうんですかね、やっぱ体を鍛えるっていうことが一番あの学童を鍛えていくっていうのがなんか目的になってまして、
ね、はい、昭和13年
そうです、ね、
西宮市議会がそういうことを討議してたわけです ね、
ね、あの推奨されるっていうんですかね、あの、まあ、それは OK ということになって、なちゃんと立ててくださいということになったと思います、
まあ、戦後それはなくなったわけですが、
ですね、
やっぱりあんまり使わないからかな、
そうですね、そうなんですよ、あのもうほとんど使わなくなってしまったので、はい、昭和39年の4月の市政ニュース、こちらの戦後の市政ニュースになりますけど、
昭和39年4月の市政ニュース、
はい、そうなんです、は
い、これも残ってるわけで、
残ってますけれども、はいはい、これはあのやっぱりゴルフ場も北側にあって、あのやっぱりその建物も古くなって誰も使わなくなったので、はい、もう修理する経費もあの多額になりますから、もう閉鎖しますということで
39年に載ってる西宮市政ニュース、この頃はもう西宮市政ニュースに変わってたんですね。
そうですね、市政になってますね、はい、
いやいや、ちょっとその記事の真下のところに、
はいはい、
西宮市吹奏楽団団員募集の記事
があるんですよ。
これは懐かしい、
ね、あ、そうですよね、
そうですか、は
い、市内にちょうどその頃に ね、
うん、これできたんですよ ね、 すね、西宮吹奏楽団の歴史は、うん、鮭小山閉鎖の歴史とつながるということで、ね、発見をしました。
あ、そうですか、ね、
あ、そうですか、はい、それじゃあまあちょっと今はないけれど、はい、昔は鮭小山
のところに
豪山寮というのがあって、はい、あね、青少年が活動していたという、はいはい、その次はどっちへ行きましょうかね、はい、
そしたらじゃあ神谷池の方に参りますか。
神谷池、
はい、
うわ、
もう神谷池、ね、
これはどの辺なんですか。
あの県谷のとこ、ちょうど火炎堂西町の上になりますよね。
火炎堂西町の北山緑化植物園から
の西側ですね、
上の方です ね、
そうですね、
今は住宅ばっかりですけど、
そうなんですよ、はい、もう前はあのすごい大きなあの神谷池っていう池があったんですけども、はあ、はい、昭和38年ですね、
はい、
国土開発会社というところがありまして、はいはいはい、そこにあの元はここは国有林だったんですね、ですよね、
はい、
なので払い下げになりまして、うん、それから開発して住宅になったということですね。
そうですか、はい、いやこれ今あの、豊田さんも写真を出していただいてて、
そうですね、はい、
それから古い地図も出していただいて、はい、これはあの今その地図を見ますと、あの緑化植物園からちょうど西北の方へずっと上がっていくような道があって、
うん、そうですね、
だいぶ上がっていきますね。
そうですね、このバス停のところからずっとなんか細い道上がっていくんじゃないかと思うんですけど、ね、
と市民館があると書いてあります。
そうですね、海安堂の市民館、
海安堂市民館っていうのはこういうところにあるん
です。そうですね、はい、市民館のところにちょうどなんかあの水路みたいなのがあるかと思うんですけども、ちょっと西側になるのかな、はいはい、そこをずっと登っていくと小さな池があるんですけどもね、
はい、
これはあのなんか今現在宮形というあの西の宮の宮に、
はい、
小さい池っていうに谷という字を書いて宮形にって、はい、なんかどっかで聞いたような
宮形に反対に読めば神谷池とも読めるけどこれはそういうことになったのか、
なるのかどうかちょっとその辺は分かりませんけども ね、
その池のあたりが
そうがそうあの今は5分の1かそれくらいに縮小されたみたいなんですけれども、
家を建てるために埋めたんです
よね。埋めたんでしょうね。だからあの県谷に次ぐ県谷第一公園かな、
はいはい、
そこの辺までは多分 ね、 ね、池だったんじゃないかと思うんですけど、
県谷第一公園というのは今ありますから、
え、そうですね、
そのあたりまで池だったのかもしれませんね、
う
ん、
それくらいの大きさなんじゃないかというふうに推測するんですけれども、
で今お出しいただいた写真を見ますとね、はい、もう松の木がいっぱい で、
そうですよ、ね、
結構大きな、まあ、円周周りをずっと歩いてみると、うん、300-400m はあるだろうなというふうな大きな池があって、うん、
はい、
それを取り囲むように緑が、
そうですね、
松林ですよね、ほとんど、
そうですね、
そしてそこに子どもたちが本当に100人以上集まって体操している、はい、でその後ろには、6人用のテントが点々と建てられていてという、うん、そんな風景が写真に写ってるんですけど、
はい、
はい、ここが神谷池の教育キャンプ場ということだったんですね。もう
山の中に点々とこう、はい、どれだけの広さなんでしょうか ね
相当な広さでしょう、
はい、
で、あんまりこう隣接せずに離してテントが建てられ
ますね、うん、なかなか
いい環境
ですよ ね
遠くに山が見えたりして、うん、いい環境ですね、はい、でここに教育キャンプ場というからにはやっぱり子どもたちが教育的なキャンプをやってたということですね、
はい、
その当時の話を 2,3 聞いたことがあるんですが、うん、子どもたちを、健全に育成するために赤トンボっていう奉仕団体が大人が作って、
はいはい、
で子ども会の指導とかしてたということを聞いたことがある、はい、その人たちがここでキャンプの指導をしてたんじゃないかなと今ふと思ったりしたんですけどね。大人の人の写真も写ってますから、
そうですね、
学校の先生もいらっしゃるんでしょうけど、
はい、そうですね、
そんなことをちょっと今思いましたね、
はい、
もう今はこれないんでしょう、ほとんど池が小さい池になっちゃって、
ね、
周りは全部家と、
そうですね、なんかこう大きな意思もあったと思うんですけど
ね、
はい、
そういうのがなくなって全部家になっちゃったと、
うん、そうですね、
これはもう大きな変化
です ね、
まあここへ行くのはおそらく紅葉園から歩いて、
うん、
行かれたんだろうと思いますし、
そうですね、
市内の小中学校の生徒たちはきっと学校からここまで歩いて行かれたと、
うん、そうですね、
思いますけど、
はい、
でもこういうのっていいですね、今ちょっと行ってみて今どうなってるのか見てみようという人がキャンプの経験者なんかだったらいらっしゃるかもしれない。
そうですね。
ね、
本当に。でも一遍だけで、ね、
はい、
ケンタニの公園に行ったことがあるんですけども、
はい、
そのケンタニの公園が神谷池だっていうのは私は知らなくて
行
ってるので、
はい、
パーッと見た時単なる住宅地としか
見えない。本当そう思いますよね。今行けば絶対そう思いますよね。
全然分からなかったですね。ここはそういう風光明媚なところだった。
そうでしょうね、昔はそうやったんでしょうね、
うん、山にバーッと囲まれてたのに、そう家もなかった
んです、ね、緑が深くて、
はい、
池があって、
うん、
もうまさにいいところですよね。
そうですね、地図の本当に古い地図になると、はい、住宅地図には載ってないんですよね。
載ってないですか、
はい、だから昔の形状がちょっと地図上では伺えないんですけれども、
分からない
です
ね、
はい、
まあ、行ったことのある人にしたら、うん、きっとあそこは良かったでというおっしゃるだろうと思います。
なんかネット上でもね、はい、行ってみたんだけど分からなくてっていう方がなんかいらっしゃったみたいですね。
まあ、うん、そういう神谷池なんていう、教育キャンプ場があった、はい、今は、宮ヶ谷公園、宮ヶ谷池に変わっていますが、はい、という、まあ、ひょっとしてハイキングで行かれるようなことがありましたら、ちょっと、
ね、
北山公園から少し離れてますけど、はい、足を伸ばされて、
はい、
あ、ここやったんやということを見られてもいいかなと。
そうですね、はい、
その次に、はい、お出しいただいたのは
ピクニックセンターです。
おピクニックセンターですね。
はい、
これすごい人が集まってる写真
です。そうですよね、もう
兜山の東、
東側東
ですね、
東北麓っていうんですかね、
そうですね、
はい、
広々とした河原、
そうですね、
はい、
広河原ってい
う、広河原って言われた、そうですね、あ、そうですか、
はい、
真ん中に川が流れてたりするんですね。
そうですね、うん、これがね、写真が結構たくさん毎年のように撮ってるんですけど、ね、これなかなかね、そのもうちょっと北側に五階池があります
ね。五階池ありますね。
これと区別がね、なかなかつかなかったんですよね。私は
そうですか。
なんか深い池と浅い池とかで、どうしてその深くって浅くって、形状がなんかあるようなないような、堤防がどこにあるんだかないんだかみたいな感じで迷いますね。
はいはい、
でそしたらある人がその広川原の池って、
うん、
あったりなかったりする池だよね。
あったりなかったりですか。
あったりなかったりってどういう意味ですかっていうことで、まあ、その年の水量によって、
はい、
湖ができたりなかった
り
なるみたいですね。
日照りが続くと乾いちゃう、
枯れちゃうみたいですね。でそこにボートを浮かべて、ある時にはボートを浮かべるけれども、
そうか、
はいはいはい、っていう感じみたいなんですよ。
で上の五階池にはボートありました、
ね、そうですね、常にボートハウスがあります
ね。ボートハウスありましたね、
はい、あるんですけど、それがね、なかなかね、ちょっと分からなくて、ね、兜山も一緒に写ってたりして、おかしいなとか思ってね。 なかなかちょっと 見分けがつかなかったんですけど、
ね、兜山を真正面といいますか、うん、東側面を真正面に見ながら、ね、この仁川 の大広河原から眺めた写真、うん、
はい、
これはもう非常に雄大な景色になってます。
そうですね。
でたくさんの若者たちが、まあ、ハイキングに来たり、うん、たまにはキャンプもここでしたんでしょうね。
そうですね。テント張ってる写真もありますし ね、ここでフォークダンスなんてよくやって
フォークダンスを
なんか定番だったみたいですね。
いくつものね、うん、フォークダンスの輪がね、うん、50人ぐらいの大きな輪がねいくつもできてるのを写真で見たことがありますね。それからこれはこの写真は、
ね、こっちはね広河原兜山の上から広河原を見てるんですけど、ね、
あそんな角度も見れるんだ。そうですよね。
遊歩道のとこから見てるのかもしれないんですけども、
はいはいはい、
なかなかあのなんていうんですね、本当に砂浜っていうか広河原っていう感じがよくわかりますよ ね、
広い場所があったんですね、
う
ん、
そうです ね、 ねでここにもねなんかね湖みたいなのがあるんですけど、五階家はもうちょっと上の方なんですよ。
そうですね。
でこう流れてきてその合流をして、でそれであの
仁川へ、仁川へ落ちていく、
にてい
わこの写真は仁川へ落ちていく滝の写真ですよ ね、 これ見事ですね。
なかなかこの水量っていうのは ねその年によってね、なんか
違うん
です、もう細い線のような時もあるんですけど、
なるほど、
はい、
そうですか、
はい、
いや、もう一つの写真は、ね、兜山青年の家が入っていて五階池が見えて、
そうですね、本当に頂上から写してるんじゃないかと思うんですけどね。兜
山の頂上からの写真ですね。間違いなくそうだ
と思います。そうですね。ここではその五階池があって、で広河原があってて位置関係がちょっとここら辺分かるんですけれども、ね、はい、
この建物知ってます？
あ、仁川ハイスですね。
五階池の上に仁川ハイスという県立の施設があって、
そうです
ね、合宿をしたりできた体育館まであったという、うん、それがこう写真に残ってます。
そうですね。
これはあの若い人たちがいろんな活動のためにここを宿泊利用されたことがあると思いますから、ね、懐かしい写真です。
震災でねなんかなくなっちゃいましたけど、ね、
そうですね、これも廃業しましたね。
うん、
なんか、これの代わりに今の兜山荘ですか、
あ
雇用施設ができたというお話も聞いたことがありました。
そうなんですね。
はい、あ、これは一望ですね、宝塚市からずっと、も
ずっとね、
遠くまで見晴らせるような景色の写真が手元にあります、
はい、
あ、なるほど。この写真で見ると見えたり見えなかったりする池にボートが浮かんでますから、
そうですね、
この年 は
この年はあった
ということですね。水があったということですね、
はい、
それから当然のことですが、五階池にもボートがいっぱい浮かんでいて、で、ね、大勢の人が遊んでらっしゃる、まあ、この頃の仁川ピクニックセンターっていうのはまさにハイキング、
そうですね、
それからフォークダンスやキャンプやボート遊び、
うん、
それからそれ以外にもあそこはあの古墳がたくさんあるところでしてね、
そうでしたね、五階
池、史跡がいっぱいあるところですから、うん、そういうものを見に行かれる方も、うん、とにかく阪急の仁川駅、うん、あるいは関学の方面から、うん、いろんな道を通って仁川ピクニックセンターに行かれる方が大勢いらっしゃったっていうのを今でも覚えてますね。まあ、そういうのがここへ来れば、情報公開会へ来れば、その時の写真がいくらでも見られる。
そうですね、
懐かしいのが、はい、見られますね。
もうぜひね、あの、お越し
いただいてね、ありがたいですね。
あのお話聞かせていただけたらありがたいですね。
その頃のお話を逆に、はい、あの知ってる人はお話をして帰られるといい、
はい、そうですね、お伺いしたいと思います。
若い頃はこんなとこやったというのを、うん、ぜひぜひお話をしに来ていただけたら、ね、
はい、
あとちょっと遠くになりますが、
はい、
生瀬から竹田尾っていうのもちょっと見たいなと思ってたんですけど、
はい、
ここへ出していただいた写真は、
はい、
これ生瀬の向こう側の河原で、
そうですね、
テントを張ってキャンプをしている若者たち、
はい、はい、これ生瀬のキャンプ場って言ってるみたいですけども、あ、
その当時やっぱりキャンプ場やったんです。
そうですね、キャンプ場って言ってるみたいですね。で、あのちょうど漆ヶ淵っていうところなんですかね、漆ヶ
淵、はい、
そこのそのどっち側、右岸か、右岸、ね、の方ですね、はい、そこにキャンプ場があったみたいで、ね、岩がゴツゴツしたの中になんかキャンプを、ね、テントを張って、で、まあ、水遊びをしながらその夜まであの ね、一泊してそれで帰るんでしょうね。
そうですね、はい、僕も経験があるんですけど、はい、この向こう側上流ですね、 JR の生瀬駅から竹田の方へ向かってね、
はい、
この川が蛇行してますよね、はい、でその川の両岸にこの砂浜みたいなところがいっぱいあって、そこは格好のキャンプ地で、あのみんなそこでやったんですね。ちょっと上の方に上がりますとね、あの小判の蜜蜂土の群生地などがありましてね、これまたあの非常にあの貴重なあの文化財なんですけどね、継承、まさに継承の地。
そうですね、
でみんな若い人たちはそこで憲法を楽しむんですけど、何せ向こう側の上流っていうのは暴れ回る川でして ね、
そうですよね、
ちょっと雨が降ると水量が増えて、あの危ないということで、今は確かキャンプはダメになってるんじゃないですか ね、
と思いますね。
その代わりに、ね、あの福知山線が廃線になったので、あの付け替えられたので、
はいはいはいは
い、あの廃線後をみんなハイキング
を、そうです、ね、
竹田湖まで行けるんですね。
そうですね、はい、
まあ、そんな昔の写真というのはこういうふうに、はい、あの昔ここでこんなことやってたっていうの、
そうですね、
河原の 石がゴロゴロしてるところにテントがたくさんたくさん張られてる
ね。そうですね
いうのが見られるわけですね、
はい、これはあのいつ来ていただいてもあのデータ化をしておりますので、
パソコン上では
ご覧になれます、
はい、
なるほど。
じゃあここへ来て、
はい、
昔の例えば高校野球の、
はい、
甲子園の野球の風景が見たいと、
はい、
で今は作り変えられたけど昔の甲子園球場ってどんなんか見たいとかいうふうなことも
そうですね、
お願いしたらできる
っていう、はい、あのそれももうあの見ることができますので、
そうですね、
はい、いつでも
何か自分で昔の西宮の様子を知りたいと思われる方はテーマを自分で考えて、はい、そしてこちらの東館市役所東館8階の情報公開会であれば、
はい、
あのきっと探していただけるというまあ、 あの我々昔の西宮を知ろうと思えば西宮市史、
うん、
見るんですけれど、はい、これはもう文字ばっかりですから、
そうですね、
あの実際に写真などで昔の様子を知れるというのはここがいいなと思いますので、
うん、はい、ビジュアルで見ることができますので、
ね、はい、楽しいなという、はい、今日もあのいっぱい出していただいた写真、
うん、
見せていただきました。まあ、時間があればまだまだお伺いしたいこともありますし、例えば、生瀬からだと先ほどの向こう側から大多田川を登って蓬莱橋へ登っていける、うん、ここも今はあまりこう人は行かないようですけど、うん、昔はもうハイキングのメッカという、
うん、
有馬温泉へ向けて、
そうですね、
ね、行った道な、うん、そういうところの写真もきっとここで見せてくださいと、はい、蓬
莱橋も結構たくさん
あるでしょうね、
はい、
そういうのをぜひぜひ皆さん、テーマを自分でテーマを持って来られると楽しいと思います。
そうですね、
今日は豊田さんにあらかじめお願いしてたためにたくさん出しておいていただいて助かりましたし、本当にこうやって見ますと、あ、なるほどというふうに分かります。それから見たこともない豪山寮の写真なんて今まで見たことなかったんですから、ああ、こういうところで活動した青年たちもいるんだということを、
はい、
改めて考える、ありがとう、
ありがとうございました。
今日は秋行楽のシーズンといいますか、スポーツのシーズンということで、西宮市で昔はどんな野外活動がどんなところでされてたのかなというテーマを作って、情報公開課の資料を拝見に参りました。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。